竹紳士交遊録、毎週金曜日は経済学者の金子まさるさん、今日はリモートでのご出演です。先生
どうも。
元気？
元気です。元気というか、うん、相変わらず太ってます。そう、
太りましたね。
本当太りました。
なんか、
ちゃんと運動しなきゃいけないんですけどね、運動してないですね。
あ、コロナが大丈夫になったら一緒にジムに通おうか。
いや、いいですけど、ジム本当に、全部大惨事の、何ですか、
うん、
解除で、大丈夫なんですかね。
だから大丈夫になったら、
危ない感じが本当にするんだよな。ちゃんと検査してないからね。
さて、まあ、今日のお話はそこですか？
今日やっぱり、あれでしょう、持続化給付金とかね、サービス何でしたっけあれ、は
い、デザイン推進ですね、
推進協議会長いですけど、
はい、
なんかこの問題がちょっとひどいまま、10兆円の予備費が通っちゃう、第二次補正で、これもうひどいと思うわ。
それで国会を閉じちゃうと、
閉じちゃう、で臨時国会もやらない可能性もあって、
ね、今のところ
やらないままですね、その使い、国会のチェックも十分な、にないままですね、使い放題になって、もうトンネルの、なんていうか、鞘抜きみたいな。
あれ本当に
政府、ピンハネみたいな。
政府のこのなんか、使い放題で、チェックも本当に入らないんですか、これ。
で、国会でしっかりした議論をしないまま、予備費ですって言ってやっちゃうったら、僕はほとんど憲法違反に近いと思うんだけど、
財政民主主義といって、
そうですね、
国のお金っていうのはちゃんと国会で審議して了承を得た使い方をすべきだっていうのは憲法にも明記されてるんですけど、それをこう無視しかねない状態になってるってことですよね。
なってると。で、それはね、なんですごいかっていうと、リーマンショックの時も1兆円ですよ、
予備費が。
10倍ですよ、予備費。10倍。はい、東日本大震災の時も、第二次補正で8000億かな、8000億4、翌年が4000億、その次が6000億かな。
全部で2兆円。
いってないですよ、
いかないぐらいの金額だった。
そうですよ、3年かけてね。10兆円ってすごいじゃないですか。
すごい、何の話し合いもしないでどんどん決まっていくってことでしょ、いろいろ。
そう、しかも税金なのに、トンネル委託みたいな、なんか再委託みたいなさ、なんかすごい状態ですよね。これ、要するに違法じゃないのかもしれないけど、脱法に近い。もう逆に言うとすっごい悪質な感じ、もう意図的に分かってる感じ、だってサービスのこのデザイン推進協議会を電通のか社員でしょ、ほぼ、で自分たちはそれをすり抜ける、じゃあ電通は何をやってるかって言ったら、まあいろいろ批判するのみんな、ためらってるけど、まあ電通関連は献金出してるわけですよ、安倍さんにも二階さんにも、ずっとね、だから直接もらえば公選法違反に近いんじゃないかと思いますよ、実際には。だからトンネルを通すと、しかしトンネルをやってる団体が実はその受けている電通の社員、元社員か社員か知らないですけど、それがこの協議会の理事をやってるって言ったら、法律違反じゃないけど、ほぼほぼ法律違反に近いでしょ、脱法っていうか、もう露骨でしょ。で、しかも、なんか、これはお金を鞘抜きしていくやり方がひどくて、電通の子会社が5、5社あって、その中の電通ライフがまたさらに、竹中平蔵のパソナとか、なんか、大日本印刷とか、またそこに、委託するわけでしょ。と、委託のたびに鞘抜きしてるわけでしょ。
それはひどいと思う。本当は困ってる人に使われるお金がそうされてるんだもんね。
そう、だって2万人以上の雇い止めがもう起きてて、それで、まあ、商工リサーチかなんかの調べだと 240社近くのコロナ倒産が起きてるわけじゃないですか。うんうん、で、これをもらって、まあ、とにかく、なんか諦め倒産ってのもあるらしくて、うん、お金が届かないんでやめちゃうってわけでしょ、
うん、
届くが届こまいが関係なく、いくつもいくつも鞘抜きして、それで、いわゆる、まあ、極端に言うとインチキみたいな、自分たちの中の、から出したやつが協議会で、それで、しかも、どうも分かってくると、癒着がひどいじゃないですか。
うん、
館長のなんか前田、中小企業長、長官、長官っていうのは、これが持続化給付金の、この、なんていうの、
まあ、事業の責任者ですよね。
責任者なわけですよ、出していくお金の。
うんうん、
それと、それがなんか前田ハウスとか言ってさ、
うん、
なんかアメリカのなんかテキサスとかなんだよくわからんけど、そこでなんかアパートを貸し切ってパーティーしてるわけでしょ、
うん、
で、その中に電通の子会社もいれば、このサービス推進協議会の理事もいるわけでしょ、
うん、
それでお金を出してるわけじゃないですか。
うん、
で、さっきも言ったように、じゃあ電通は、お金を自民党に出して、自民党のね、有力議員に献金を出して、かつ、選挙をやると、広告とかああいうのみんな電通がやってるわけじゃないか、自民党の。
PR 戦略も電通が担ってるってことで、ようですよね。
そうでしょ。だから、これはね、もう癒着意が何でもないですよ。で、しかも、このなんか火事場泥棒みたいにみんなが苦しい時にこれお金やるって。で、しかもそれを、国会のチェックなしに10兆円のうち半分しか使い道分かんなくなってて、
うん、
そのうちに持続化給付金とかいろんなのあって、
うん、
で、それもそれだけじゃなくて、家賃の支援かなんかも、この協議会で、リクルートだかなんかに入ってるわけでしょ、
リクルートに委託するみたいですね、家賃に関しては。
ポイント還元はちょっと別だけど、似たようなやっぱり、このサービスなんとかデザイン推進協議会を通じてまたやってるわけでしょ、
うん、
でも、もう再現ないじゃない、
うん、
で、しかも額がすごいですよね。750兆とか390兆とかさ、
うん、
それが全部出て、トンネルのたびに鞘抜きしていて、じゃあ法律違反じゃないかもしれないけど、ギリギリ分かっていて、法律違反になることを分かっていて免れてるっていうのが余計悪いでしょ、これ。最悪でしょ、極悪非道ですよ。まあ、僕はそういう意味で言えば、こうなんていうのか、もうちょっと、信じがたいと思うんですよ。うん、
これ
森友家系桜っていうのを日本全国化して、しかも官庁も全部巻き込んでやってるわけでしょ、
うん、
で、しかも決算の公表もない、広告もしてないし、それからなんか相談事務所かなんかの人件費とか会場費も、こうあれ、会計のチェックを受けてないわけじゃないですか、20、30。そんなあり？
これ金子さん、経済産業省はその中抜きではないと、それぞれ適正な手数料を取って、で、再委託外注してるっていうことですけども、ただ全部民間企業がやってるわけですから、ある程度儲けというか管理費や手数料はその何時何時何時って再委託するに従って抜けてっていくわけですよね。
そうそうそう。
それはやっぱり国民から見れば、そんな無駄遣いしないでダイレクトに最前線のところに委託すれば、それ必要ないでしょうっていう話ですよね。
こんなさ、一大事にそういうひどいことするなって、ひどいよね、やっぱり。
いや、本当ひどいと思うよ。うん、人がなんか足元見てさ、
うん、
それをどんどんなんか、取ってるみたいな、なんか、サラ金のひどい悪質な闇金みたいな感じに近いと僕は思いますけど。
うん、
だから、これはね、ちょっと、うん、なんでこんなもの認めちゃうの？で、しかもさ、なんか前田長官とかの、まあ、この前の黒川検事長の問題もそうだったけど、全部処分がまともじゃないじゃないですか。ないじゃないですか。
うん、
で、自分たちがもう、汚いことを平気でもう、公然とやってるのに近いですよ、これ。だから私はね、うん、どうも、これ、認めがたいですね。もう憲法上こんななんか10兆円もこんな出し方で分かっているのに、なんで予算を通すんだって。全部やめろと。経産省はもう解体した方がいいと僕は思いますよ、これ。
うん、
こんな官庁いらないでしょ。みんな払ってる税金をこんな どんどん取っちゃって。じゃあね、うん、僕もっと言いたいけど、うん、10兆円もいらないお金で、根本的なコロナ対策したの、すれば、本当に何十分の一のお金でできますよ。うん、全員検査できます。
しかもちゃんと、簡単です。お金の行かなくちゃいけないところに、届いてくるかどうかも、ちょっと今、わかんない状態ですからね。
そう。だからさ、悪いのは、根本的なコロナ対策をしないで、ズルズルの状態にして、しかも国会のチェックをなしに、それでお金をばらまいていく。で、自分の、なんていうか、権限のもと、ごとくばらまいていく。で、そこにどんどんピンハネが存在してるっていうのは、これは、あれじゃないですか、例えば、国会やらないで選挙やったとしたら、10兆円の選挙資金を税金で賄ってるのと同じですよ。こんなものは法律違反じゃないと言ってもしてもですね、もう絶対にこんなことやったらもう国としても恥ですよ。恥ずかしいですよ。もう先進国じゃないですよ、これは。
10兆円のうち、まあ、5兆円は決まってるらしいけど、残りの5兆は決まってないじゃない。
はいはい。
で、これがなんか、福一みたいな時に、全然関係ないところに使われる可能性とか、それとも、このお金が、こう、やっぱし、渡したら結構使い切っちゃったりもするわけ全部。
いや、わかんないです
よ。余ったら返すの、返してくれるの？
これ新聞報道見ると、うん、一時補正予算の使い方も細かく見てると、うん、非常に無駄というか、今必要じゃないってお金もあるし、うん、今まで予算つかなかったのに、どさくさ紛れに項目変えて、うん、コロナのせいにして予算つけちゃったりするものもあるから、うん、国会審議は下手、一時補正予算ですらこれなのに、うん、何にもノーチェックで10兆円、はい、お使いくださいって言ったら、どんなことが起きるか分かりゃしないですよね。
いや、本当わかんない。で、僕は思うんですけど、抗体検査と PCR の検査をすべてやって治療薬だってずっと言ってたじゃないですか。うん、学校とかさ、職場とかさ、それからまあ地域とかさ、そういうところで健康診断みたいにやるのにさ、いくらかかると思う？かかんないでしょ。普段やってるんだから我々が、
あの健康診断で。
そしたらすごくみんな安心できるし、で、そこで、まあ、アビガンとか、ああいうものも含めてですけど、ちょっと妊婦の方はダメだけど、うんうん、そういう形で、どんどんどんどん直していっちゃえばさ、うん、みんなどんどんどんどん安心できるわけじゃないですか。その方が、こんな補助金、うんね、助成金を出さないよりずっといいでしょ、うん、
あとこれ
僕はそういう意味で、お金の使い方がもう全面的に間違ってると思う。うん、これはもうとても許しがたい、うん、もう犯罪に近い行為だと僕は思ってますけど。
はい。
いや、すいませんね、はいはい、激しい言い方で、
はいはい、いや、これはね、今日声張ってたし、身振り手振りも多かったから、うん、カロリーかなり消費したと思うよ、うん、
ありがとうござい
ます
一応ね、僕ね、誰も思ってないですけど、財政学者なんですよ。
ありがとうございました。
そうだった。
大竹紳士交友録、うん、来週月曜日は経済アナリストの森永卓郎さんです。お知らせの後は交通情報です。
ありがとうございました。
またね。
どうもありがとうございます。どうも。